ジョニーです。
マゾです。
2016春、本の話ということでね。
はい。
どうですか？読みました？
今回は読みましたよ。
胸を張って。
胸を張って。それはもう13冊ぐらい読めば。
すごいね。
3ヶ月で13冊読めばもう十分でしょ。まあだからやっぱ週1ペース、ですかね、基本は。
すごいね。じゃあお互いにね、まあ、ベスト3というわけではないけども、ね、3本ずつぐらいは、まあ、別に3本って決まってるわけじゃないんだよね、まあ、さらっと紹介するぐらいのやつもちょっと入れてます
よ。
いいじゃないですか。じゃあ先行いきましょうかね、僕がね。
お願いします。
今回読んだのはね、僕面白かったのは米朝会談。
ほう、なんか難しそうな。
桂米朝師匠ってご存知ですか？
聞いたことありますね。
上方落語、まあ、大阪の落語の偉い人なんですけど、この人がすごいのは、まあ、もちろんパフォーマーとしてもすごいんだけども、戦後もうほぼ本当に低迷してた大阪にもう10人もいないみたいな話し方ね、そういう時代に、この人の力でもってその上方落語を復活させ、で今も残るみたいな、もう本当中高の祖ですよね。非常に そういう功績で、まあ、人間国宝にもなった人なので、去年人間国宝になって、まあ、去年お亡くなりになられたんですけど、まあ、その関係もあってちょっとこう米朝さんの本が読みたいなと思って、米朝さん自身の本もあれば米朝について書いてる人書いてある本もあって、その中に僕の尊敬する作家の竹本信原さん、
あります
ね、竹本信原さんがこの米朝のことがすごい好きで、米朝のことを書いてるんですけどね、これが面白い。もう竹本信原の書く文っていうのは僕大好きなんですよ。もうね、いいんですね。でこの人がこう米朝さんの落語の何がいいかみたいなところも書いてあって、まあ、結構芸を評論するのって難しいんですけど、やっぱこの人はこの人の独特のその言葉選びのセンスだとかね、そういうので面白く読ませてもらいました。でまあ、門外からの、ね、松尾さんに話すのもあれなんですけど、例えばその最近よく言われるのがその芝浜っていう、ね、落語の演題があって、
あれにも出てきましたよ
ね。ああ、そうそう、原木にも出てきたな。要は泣けるっていうことでよく描かれるんだけど、泣くというのは演芸においてそもそも本質ではないみたいな、話をこの人淡々とするの、で米朝もどうやらそう思ってるみたいな、で私もそう思うみたいな、と竹本さん書いてて、僕も割とそう思ってて、なんかあんまりそもそもあんまり物に対して泣ける泣けるっていうのが好きじゃないんですよ。
まあまあまあ、泣けると歌われるとしらけるみたいなところもありますからね。
泣けるってさ、まあ、変な話が抜けると同じようなもんなんですよ。なんかそうそうそうそう。要は排泄するっていう、なんか そうするかどうかはこっちの自由じゃねえかみたいな、
ね。まあそうあるですね。
なんかこう強制的にバキュームで吸われるようなさ印象があるわけです。涙をね。
ただAV で抜けるって書いてあっても全然僕はなんとも思わないですけど。そりゃそうだよなって。もうそりゃそうだ。それしか目的がねえ。
いやいや、でもね、抜けるって、AV でも俺抜けるってやるとちょっと、どうかなと思うんですよ。
あ、ほ
んとそう。この前、酔っ払っててびっくりしたのが、僕の友達にね、もうだいぶ酔っ払ってて、なんですけど、実は俺、和漢で抜けないんだっていう、
ほう。
男がいて。
ほうほうほうほう、それは要するに AV の中で見る分に和漢じゃ無理だということですね。なるほど。
自慰行為をするのに和漢では全く
反
応しないと、
はあ、
病気だねっていう話でみんなもガーって笑ったけど、俺ちょっと夕方冷めてしまって、大丈夫かな、そいつ彼女いないんだけど大丈夫かな。
まあ 性癖ってありますからね。
だから、うん、抜けるって書いてあって本当かと思うわけですよ。
なるほどね、うん、まあ、逆に言うと AV で抜けるって書いてあるのはないかもしれない、うん、だってそれしか目的がないんだもの、うん、
だから料理屋でもさ、うまいって書いてあるとさ、うん、それはこっちの主観だろって思う
わけ、うん、そう思いますわ、
ね。まあ、例えば300円の牛丼にうまいって書いてあっても、それはもうあれですよ、うん、取り合わないですよ、うん、それでいいじゃないですか、300円なんだから、うん、でもね、なんか5000円のものとかにうまいって書かれても、うん、それはちょっと食ってみると分かんないよみたいな、
まあね、うん、逆にうまくなかったら何なんだっていう5000円って何だ
って感じはしますね。で、まあ米朝会談、うん、面白かったですね、はい。では松尾さんの番。
はい、自分はですね、
うん、
虚構推理、
お
城平京っていう人なんですけど、知ってます？
城平、
城平、
どういう、
あのお城の城に、うん、あの平面の平、平に、うん、京都の京、城平京、
ごめんなさい、
虚構推理、
うん、
ね、本格ミステリー大賞受賞作です。
うーん、じゃあ本格ミステリーなんだ。
本格ミステリーじゃなかったです。
え？本格ミステリー大賞を受賞してるんでしょ？
そうです。
なのに本格ミステリーじゃない
じゃないです。裏切られましたから。
それ大丈夫なの？
大丈夫じゃないです。
大丈夫じゃないよ。
あのね、虚構推理、まあ、大賞取ってますし、うん、あと漫画にもなってます。
あ、そうなんだ。
うん、へ、今もう3巻ぐらいまで出てます。
おうおうおう、
で読んだんですけど、うん、まず読んで思ったのは、うん、ラノベかっていう文章が、
セリフばっか、
セリフばっかっていうわけじゃないんですけど、文章がなんですかね、簡易っていうか、
うん、
なんか軽く流れていっちゃう文章、うん、セリフばっかりってわけじゃないですけどね、うん、っていうのがあって、
あと噛み応えのない、
本格ミステリーに自分が期待するものって、うん、サスペンス的なね、
うんうん、
なんであの人が死んだんだ、
そうだよね、トリックとかなんだ、
そうみたいなね、
うん、
ことじゃないですか。ここで描かれるそのミステリーっていうのは、うん、まあ、言っちゃえば、まあ、亡霊です。
全然ダメじゃん。
いや、そうはって思って、マジかと思って、なんかその亡霊を、うん、その主人公の、うん、女の子が、うん、なんかそのなんて言ったらいいのかな、その呪いみたいなものを、
はいはいはい、
なんかいろんな方策で消すみたいな、うん、いい亡霊なんかを味方につけてみたいな、そんな話、
ファンタジーじゃないですか。
いや、もはやファンタジーですよね。で、うん、本当にね、裏切られたんですよ。
あ、結果的にいい意味ではなく、
うん、いい意味じゃないですね、この作品に関しては。だからこの本格ミステリー大賞、
うん、
これは何ぞやっていう。
確かに、いや、まあ、言っちゃえばさ、そう、城田さんに罪はないわけですよ。
ないですないです。
まあ、強いて言えば応募したんならそれは悪いけど、うん、本格ミステリー大賞に、まあまあ
ね、だから本格ミステリー大賞というのを歌ってなければ、うん、まあ、まあパラパラ読みやすい小説だったなって終わってたかもしれないです。確かに、うん、自分がだから言いたいのは、本格ミステリー大賞ってなんだよっていうね、
うん、
でその本屋のところでもまあそこそこ、こうバーンと出てたんですけど、本格ミステリー大賞、あのなんかこう、これは本格ミステリーなんですみたいな、
うん、
ふうに書かれてたんですよ、
うんうん、
まあ、それは取ったんだからそうだろうなと思って、うんうん、取ったら、まあ、こんなだったんだよね、
うん、
ちょっと別に読んだ分には別にそれなりに楽しめると思いますけど、うん、そうじゃねえだろって、
なるほど、
ね、受賞しちゃダメだろっていう、そういう意味でちょっとここで話したかった。
なるほどね。
そんな作品でした。
寿司屋に入ったら牛丼出てきた、
まあ、そんなバリな話ですよ。
別にうまいんだけども、
俺の舌完全にもう寿司だった
しっていう、ね、そういうことだよね。ああ、なるほどね。それはちょっと残念でした。
はい、
はい、いいですか。
いいですよ。
じゃあ、次いきます。僕は山猫の夏。
ほう、
うん、これね、あの船戸与一さんっていう方、うん、知らないですよね。多分あの早稲田の冒険部かなんかの出身の人で、 まあ、本当の僻地とかに行って探検する冒険する人なんですよ、うん、でその人が、放浪の末に書いた、ハードボイルド小説
小説
うん小説
フィクション
うんフィクション長い僕にしては長い800ページ
お長い
僕にしてはね
2冊分ぐらい、
うん、長いですよ、うん、内容もめっちゃハードボイルドですね、うん、これ面白かったんですけどブラジルダンス舞台のね、うん、北東部にある田舎町がそこの町がアンドラーデ家イエネ、うん、と、ビーステルフェルト家っていう、うん、まあ両家が反発し合ったマフィアの町なんですよ。
ほうほうほうほう。
でこの家この2組が争ってるところに中立地帯としてある酒場の、
うん、
で働いてる男が主人公なんですけど。
なるほど。
そこに用心棒が来て、
うん、
お前俺の仕事を手伝わないかっていうところから話が始まって、う
ん、なるほど。
この2つの組を構想を利用していかにこいつが儲けていくかみたいな話なんですよね。この町にはこっちの家御用達のなんかスーパーもあればこっちの家御用達のスーパーもあって、うん、お互いには行き来は絶対しないみたいな、
うん、
そういう状況の町での繰り広げられるまあなんていうかな話なんですよね。黒澤明の用心棒みたいな、
うん、
そのいがみ合って大きな家のいがみ合いを利用して儲ける男が出てくるみたいな話なんですけど、これがね面白くて、
ほうほう、
うん、もう読みやすいしね、
うん、
話もリアリティがあるんです。やっぱりその、うん、そういうところに行って書いてる人だから、
うん、
空気感というかそういうのがものすごく伝わってくるんですよね、
うん、
いいなと思ってね、久しぶりにハードボイルドを読んで、
うん、
正直言って僕はあれより全然好きです。なんだロンググッドバイとかより全然好き。こっち
ああなるほどね、
うん、面白かったですね。はい、
ハードボイルド小説、
うん、
なかなか読んだことないかもしれないですね。
もう僕がでもハードボイルドで一番面白いのはって言われたらこれっていうな、生涯で。そうですね、なんていうのかな、基本的には、まあ、村上春樹感もちょっとある感じなんですけどね、
うん、
まあ、セックスばバリバリタバコバリバリみたいな、
やれやれ
で、まあ、これ主人公はやれやれじゃないですけど、
うん、
その用心棒が結構やれやれ、
あ、なるほど、
やれやれのやりやりですよ。
大体やれやれのやつはやれやりですから、
うん、この主人公がねもう全く絵に描いたようなやりやりやりやりやりやり野郎でですね、うん、チンコはでかいわ腕っぷしは立つわね、
完璧長寿、
完璧長寿です。
ずるいやつね、
ずるいずるいね。そうそう、これでもやっぱこういうなんていうか久しぶりに完全懲悪じゃないけどそのもうそういうヒーロー、チンコでかいヒーローが出てきて、
うん、
引っかき回すっていう痛快な冒険劇みたいなのを読んだんで、
うん、
なんかこういうのはこれでいいなとちょっと、
まあそうですね、読んでる分には面白そうな、
う
ん、
そうそうそう小説ですね、うん、なんか多分絶対イケイル字は書かないですよこういうヒーローは、
うん、
もう めっちゃマッチョでチンコでかいっていう、うん、そういう主人公を書く、
なる
ほど、面白かった。
はい、じゃあ次行っていいですか、はい、
どうぞ。
砕け散るところを見せてあげる。
おあれだね、
竹宮優子
、うん、ああ読みたかったんだ、
うん、まだ読んでない、
まだ読んでない、読まなきゃいけないなと思ってた、
読みました、
うん、
まあ2日で読み終わりましたね。
あ、もうサラサラサラーす、
あのね、
うん、
まあ一つ言うんであれば、うん、竹宮優子さんってもともとラノベの「
そうだね、
トラドラ」とかね、
うん、
書いてますけども、うん、まあ、これはそう小説として出てますよね、
多分ね、
ラノベではない、うん、新潮文庫から
ああそうなんだ、
出ていると思うんですけど、うん、あ、まあ、ラノベはあんまり自分そんなに読めないんで、
うん、
あの割と敬遠はしてるんですけど、うん、あ、小説で出たんだと竹宮優子が、うん、まあ、トラドラにしろゴールデンタイムにしろ、
うん、ラノベだったね、
面白いじゃないですかアニメ見ててね、うんうん、読ん でみるかと、うん、まあ、どうやら評判がいいらしいと、
うんうん、
見ましたよ、
うん、
すげえ軽かったっす、うん、やっぱねラノベだなと思いました、
うん、そうだよね、
うん、あのどうしてもやっぱりこう主人公の自分語り的な進み方をしていきましたね、
うん、そうだよね。
あのねすげえ思ったのはこれ映画で、うん、アニメ映画で2時間半とかでやったら、うん、すげえ面白いと思いますよ。
あ、本当、
うん、と思いますけど、小説こと小説として読むにしては、うん、ちょっと軽すぎたかな。 あのねもう読後感としては漫画読んだ感じでした。
あ
さらふわってあのもう一人の主人公とそのまあ一人のヒロインが、うん、もうずっと織りなしていく物語で、うん、終始完結するんで、
ね、うん、
ですごいじゃあ深いのかっていうと特に深みもないです、
うんうん、
じゃあつまんなかったかって言われれば別につまんなくはないです、
うん、
ただ小説として読むにしてはちょっと軽かったので、
うん、
本じゃなくてそのアニメ映画とか、うん、これ多分ねアニメにするには多分短すぎて、
あ、なるほど、12話にはならない
ので、アニメ映画とかでやるにはすごくいい題材なのかなと思ったんで、別につまんないと否定するつもりはないですけど、うん、小説としては軽すぎたな。
僕多分これの1個前のさ知らない映画のサントラを聞くのは読んでたから、はいはい、多分似たような感じなんだろうなと思ってるけどね。なんか竹宮優子ってさ出ると読みたくなるんだよね。
まあまあね、
ね、
わかります、
うん、まだ読んでないからさ、うん、読まなくていいかなと思って君が読んでくれたからね、
うん、あ、そうかそうかそうか、まあそんな感じでしたね、
うん、あの知らない映画のサントラを聞くで僕が気になったのはあのなんていうかな、面白くなりそうな要素を回収しないで終わったんですけどこっちはそんなことない。
あの、ね、それほどの伏線も張ってないっていうか、本当に何ですかね、物語として一本道をずっと歩いてるような感じ。
最後なんかすごいっていう評判を聞くんですけど、そんなことない、ツイッターとかで読んでると。
最後すごいか、
そんなこともない。
あ、人によってはああそういう方に行っちゃうんだっていうのもあるのかもしれないですけど、自分としてはうん、でもそう落ち着いた方がいいよなって自分は素直にそう思っちゃったから多分衝撃はなかったんですけど。
砕け散るところ見た？
見なかった。
見なかった、
うん、題名の意味が素早いもんで分かんなかった
そうなんだ、うん、なんかさ元のほん本田由紀子、あれ劇作家のさ、うん、とかが結構あそういうタイトルつけるんだっていう衝撃的なね、うん、タイトルをつけるなんかだからなんだっけな、ラブ大好き超愛してるみたいなタイトルつけるとか結構なんかそういうタイトルつけて、竹宮由紀さんも割とさ衝撃的なタイトルつけるじゃん、
うん、
あのね、そ砕け散るところもだけど、
うん、
なんかそういうタイトルの割に中身があれだとあれだよねっていう。
そういうのありますね。いやなんかもっとこう
もっと砕け散れよと、
うん、なんか少女が絶望した挙句に何かすごいことをやっちゃうみたいなね、
うんうん
う
ん、
そういうの割とこう期待するじゃないですか、
うん、
そうじゃない、
さほどでもない、
そうじゃない、どっちかというと少年が頑張ってたただね、そのまあ割とこの竹宮優子が描く男って、
うん、
まあ、女性視点からなのか分かんないですけど、
うん、
結構ヒロイズムが強いですよね、
うんうん、そうだね、
龍二もいいやつでしたからね、
うん、確かに確かに、そうですよ、
そんな話です、
まあ、はい、じゃあ最後ね、行かせていただきますけど、これね、ま読んだことあるかもしれないけど、改めて僕がこれ読んだのは2回目で、1回中学かな高校かなぐらいの時に1回読んですごい面白くて、でもそのままにしてて、
うん、
今になって改めて読んだんですけど、
うん、
面白かった、
うん、
タイムリープって読んだことあります？
ないです。
あ、ないですか。
タ タイムリープっていう小説ですね。
小説。まあ、ちょっとそのヤングアダルト的な、まあ、今でいうとこのラノベ的な位置の本でもあるのかもしれないけど、僕はね、うん、まあ、僕もほら割とタイムリープとかね、タイムトラベルものを嫌いじゃないですよ、うん、だけど一番綺麗だし納得のいくものはと言われたらこれかもね。ほう、今まで見た全部のタイムリープもバックトゥーザフューチャーからさ、うん、でうわ、あ、これ読んですげえ気持ちよかったなっていう、うん、あの本のなんかナンバーワンかもしれません。ほう、少なくとも僕だけがいない街より全然面白いと思う。タイムリープっていうその、本なんですけど、うん、高畑恭一郎さんっていう人が書いて
る。知らないわ。
95年の本なんですけど、まあ、表紙がねちょっとアニメだったりとかして、まあ、そんなに本格的じゃないように思えるんですけど面白くてね。でこのタイムリープっていう名前なんですけど、タイムトラベルとタイムリープって微妙に違うらしいんですよ、うん、まあ、この世界で言うとね。要は、タイムリープっていうのは未来を、まあ、4分割ぐらいしたとして、あのこれから1週間を 先1週間を4分割ぐらいしたとして ABCD と時系列で順につけるとしますよね、うん、A から A が終わったら D に行って、うん、で D が終わったら C に行って、うん、C に行ったら終わったら B に行って、うん、B が終わったら D の後から始まるみたいな、うんうん、そういうのをタイムリープっていうらしいです。
はあ、そうなんすか。
そういうことになってるのや、うんうん、でこれはあのいわゆる普通の女の子がちょっとしたショックでタイムリープできるようになってしまった、うんうんうん、だけどタイムリープは自分の意思でできるわけじゃなくて、女の子にとって強烈なことが起こると防御反本能みたいなもので自動的にタイムリープしちゃうんだって、うん、っていうのを、クラス一番頭のいい男の子と一緒に解決していくっていう話なんだ。それを使ってなんかいろいろこうあるんですけどね。これねすごいあのタイムトラベルものが好きな松尾さんにはぜひ読んでほしい。
そうですね、いや読んでみようかなと思いましたよ、うん、
これはね僕はすごいおすすめ。やっぱねそう20年ぶりぐらいに読んだ、まあそこまでじゃない、まあ、17、8年ぶりぐらいに読んだけど、うん、全然色褪せないですね。読んで最後本読み終わった後ああよかったねっていう、
うん、そういう意味で言うと、うん、昔の作品で言うと自分も割とそういう時間のやつで言うと、うん、北村薫っていう作家のですね、はいはいはい、リセット、
あ聞いたことあるかも、
うんうん、結構多分有名にはなってます、うん、リセットとターンとスキップって、
うん、あったね、
いつも
あったあった
話があって、うん、それも時間が多分止まったり戻ったり進んだりみたいな感じなんですけどね、うん、それもね時間の話としてはすごく面白かった、うん、だから逆に時間ものだったらそういうのもいいかもしれない。
あそうですね、ちょっとそれ読んでみようかな。どれがいい？
確かまずはスキップかな。あスキップじゃねえや、リセットかな、うん、もしかしたら順番にあるのかもしれないですけど、
あ、まあ、ちょっと調べてみますわそれは。
でもね、まあ一つの話ではないです、そのなんか、
うん、続きものではない、
続きではないです。時間の概念がなんとなく捉え方ができるだけで、
うん、タイムとシリーズ3部作っていうだけ、うんうん、3部じゃないのか 3つあるよっていうだけ、ね、タイム一本面白かったな、
うん、やっぱ時間ものって面白いですよね。
面白いよね、うん、でそのタイム僕はタイムやっぱり時間もので一番大事にしてるのはある程度納得がいくかってことなんですよね、うんうん、その時間タイムトラベルができるからといって何でもありじゃ絶対面白くないんですよ、うんうん、でそこに合理的な理屈がついてて、でだからこうしなきゃいけないっていうのがすっと入ってくるかどうかって結構すごい大事、
うん、なるほど。
そうあのそのファンフィクションだからこそその感情のところはリアルにしてほしいっていうかさ、うんうん、ところがあって、そうそう、これはすごくね僕はあの 納得できるんですよね。下着とかね、納得感の高い、
う
ん、
なるほど、
必然的にこうなるよなっていう感じがする、うん、
それはいいですね、はい、
じゃあ読んでみてください、次までに。
そうですね、はい、じゃあ自分は、
うん、
最後でっち上げ、福岡殺人教師事件の真相、
たまんないの読んだね、
福田真澄っていう人のね、うん、ノンフィクションです、う
ん、前回ね、僕ほらあのなんだっけ、北九州一家連続殺人事件だっけ、
そうですね、
あれを取り上げましたけど、今回は松尾さんがそれを、
そう、まあ基本的に、うん、読まないです、ノンフィクションは、
はい、
なんですけど、なんかこう小説があんまりこうこれ読みたいなっていうのはちょっと見つからなかったんで、うん、まあなんか殺人教師の、
うん、
事件の真相みたいなやつだからちょっと面白そうかなと思って、
うん、
でこれ新潮ドキュメント賞、
はいはいはい、
受賞してるらしいです、
うんうん、
で読んでみたんですけど、
はい、
ノンフィクションと言いながら、うん、もう まるで小説を読んでるかのような文章で、
うん、
すごく読み進みやすい話だったんですけど、うん、まあ世の中ひどい人もいるよなと
そりゃそうだな
ありきたりな感想になっちゃうんですけど、うん、まあモンペモンスターペアレンツ、
そっち問題か
ですね、要するに、まあ、ある教師がいましたと、
うん、
で、ある日突然そのある生徒 の、うん、そのお母さんが学校に来て体罰してます、あの先生は、うちの息子は耳はちぎられ鼻を振り回されて鼻血が出て、大変なことになってます、で自殺も強要されたり、で息子はもう PTSD ってなんか強迫性障害みたいなやつになって、もう入院もして、そんなありさまなんですね。で、なんとかしてくださいっていうのを校長に直訴しました。
はいはい、
まあ、そこら辺から話が始まっていくんですけど、じゃあその当の教師はどうかというと、うん、何もやってないんですよ、
うん、
なのになんでそんなことを言われるに至ったかっていう話が、うん、まあ、続いていくんですけどね、うん、まあ、一度だけ、
うん、
その息子がもうひんどい暴れ暴な子供だったら、うん、で乱暴振るんですよ子供とかに、
うん、
で軽くその頬をはたいたことは1回だけあるらしいんですよね、うん、どうもその先生は、
うん、
だけどそれ以外何もやったことはないと、で評判としてもすごく優しい先生だと言われてるのに、まあ、そういったその保護者 の、 その問いかけに対して校長はもう面倒くさい親だって、もう評判の親だったんですよ、
うん、
もう何でもいいからお前に認めて謝っちゃえと言って、でその教師も、うん、じゃあもう学校の中で住むだけだったらいいかみたいな、なんかすごい優柔不断で、
うん、
なんかこう言い方もなんか優柔不断の物腰が弱いみたいな、うじうじした感じの人なんで、
うん、
でその人にも問題は多分あるんですよ、
うん、
はっきり物を言わない、
うん、
だけどそこら辺でなんかそのまあ、確かにすいませんみたいなことを言っちゃったもんだから、
うん、
その親がじゃあ裁判するって言って、
うん、
なんか5000万ぐらい の、 その賠償請求して、うん、でそこからその教師はその中で教育センターからはもう教育委員会からは、
うん、
6ヶ月 の、 その停職かなんかの処罰を受けてて、
うんうん、
っていうのでこう裁判に臨んでって、
うん、
いやもう学校の中だから収まるって言ってたから、
うん、
なんとかもうこう認めちゃって終わらそうとしてたんだけど、うん、そうなるんだったら もう否定するってい
う、
うん、で団子、うん、戦うことにして最後をやっていくんですけど、うんうん、もうその中でその両親の嘘がどんどんどんどんこう、
うん、
暴かれていくわけですよ、
うん、
でその両親はなんかこうアメリカ人のハーフ、
うん
だったかな、
うん、
まあそのアメリカの血が入ってると、
うん、
でその教師はそのことを子供に言って血が汚れてるみたいなことも言ったっていう話があったんですけど、うんうん、そもそもそんな親類もいないし、
うん、
とかね、うん、あと PTSD 時代もその医者はそう判断してるんですけど、うん、カルテを見ても全然入院してる時にそんな症状出たことないっていうのが分かったりとか、
うん、
その医師の診断が適当すぎるとかねっていうのがどんどん分かってきて、うん、でただ無罪放免にならなくて、でも
そうなの、
うん、で裁判所はなんか玉虫色の判決をするわけですよ、
はいはいはいはい、
もう要するに 福岡市の事件らしいんですけど、うん、その市としては教育委員会としては、うん、もう認めちゃったわけじゃないですか、停職6ヶ月の判断を下してるから、
うん、
それを否定するのも角が立つ、
うん、
かといって嘘っぽい、
うん、
だから一部体罰をやったことは認めるけどそんなひどくないやったことは知ってないよ、
うん、
PTSD にもなってないよっていう中途半端な判決で終わったというようなノンフィクションの話でした、
うん、なんか殺人は？
だから殺人をまあ強要したっていうかね、
うん、ああそうかそうかそうか、
うん、
誰も死んでない
んです。死んではいないです、
うん。
ただそういうふうに子供を徹底的に追い込んだみたいに、当時はすごいマスコミとかにもバーッと騒がれたりとか、そういうマスコミのその報道にも問題があったよねとか、ね、まあ、そういう感じでしたね。だから。
いやー、気持ちの良くない話だね。
本当に、だからね、その狂ったような親の、
うん、
もう流れるように嘘をつく。
うん、
本当にね、怖いなと思いましたよ。
本当に今ね、モンペ、まあ、僕もほら今ペアレンツですから、
はい、
親同士のいろいろ付き合いとかあるんだけど、やっぱね、ちょっと過敏な人いるね。なんかこのサッカークラブが近所にあってさ、
はい、
でまあその週に1回ぐらいのサッカーなんだけど、その写真をね、うん、ウェブとかフェイスブックページを作って。
はい、
今日はこんな練習しましたみたいな、うん、動画とか上げてさ、その親にもすごい好評だったんだって、
うん、
ある時その写真を、あ、うちの子のは載せないでくれ、
うん、
個人情報だから、
うん、
それが元で誘拐とかになったらどうするんだって言われて、
うん、
だからしょうがないからその子以外を撮ることにしたの、
うん、
そしたら今度仲間外れにするなって言って来たとか、
やばいね、
やばいよね、なんかもうなんかどっかスイッチ入っちゃってどっか切れちゃってるのか分かんないけど、
うん、だからあれですよね、その、まあ、会社とかそういうある程度同じようなコミュニティにいる人たちって、うん、ある程度その教養とかもなんか一緒だったりとかするから、うんうん、そんなにこう、もうなんかもう徹底的に変な人ってそんなにいないけれど、うんうん、多分それ子供のコミュニティになるとそういうのが一気に取り払われるじゃないですか、多分いろんな素養の人がいて、
ね、
だからそういうところで多分出会う問題みたいなのが結構あるんでしょうね、うん、
あるね、いや本当に僕の同僚にね、あの横浜のタワーマンションを買った人がいるんですよ。
ほう、
すごい高い、もう1億とか、うん、
は
っ、うん、
行っちゃったね、
うん、そうそうそう、随分無理して買ったけど、
うん、
そんなの大丈夫なのって言ったら、いやそうなんだけどここには変な人がいないからって言うんですよ。
なるほどね、
なんかすげえなこいつと思って、
うーん、
まあ、それもあるわと思って、 1億するような、まあ中古で買ったから多分1億はしなかったんだけど、もともとは多分1億ぐらいするはずで、そのところに住む人に変な人は確かにいないんですよ、
うん、
っていうね。
まあね、
あ、
まあ変わった金持ちもいるでしょうけど、
まあね、でも金持ちは基本的に喧嘩しないですから、
まあまあね、
うん、そういうの聞いてたりとかしてね、まあ、多分その延長じゃないですか、その事件もね。
まあそうなんでしょうね、うん、あとはその教師という立場、
まあだよな、
あの結局両親に言われるとどうしても 弱い立場になっちゃうっていう、そういう問題点もありましたね。
ね、教師になりたいって人はいるけど本当かっていう
ちょっと大変でしょう、
ね、大変だよね。
まあそんな、
うん、
作品でした、はい。まあ、なかなか面白い。
いやお疲れ様でした。
でまとめるとさ、
はい、
13冊くらい読んだけどさ、
はい、
なんか褒めてんの1冊しか聞いてないんだけど大丈夫なんですか？
うん、
面白い話はね、
うん、
本あったんです。
あったの、
うん、あったんだけど、なんかその語れる、うまく語れる感じではない。
あのね
他に読んだのが、
うん、
池井戸潤 の、
うん、
あの7つの会議っていう小説が出てて、
はいはい、
読んでてすげえ面白かったです、
うん。
あのこの池井戸潤って人は、うん、サラリーマンの実情よく分かってんなって思います、
うん。
でその中で繰り広げられるその人間関係とか、
うん、
本当うまく書いてて、うん、この7つの会議っていう小説もすごく面白かったです、
うん。
だけど池井戸潤なんですよ、
うん、
池井戸潤が書く面白い小説っていう感じなんで、
う
ん、まあ、あえて語ることもないかなと思って、
う
ん、あとはね、吉田修一って知ってます？
分かんない。
悪人とかって、
はいはいはい、
映画になった
、は
い、あの人の怒りっていう、
うん、
上下巻の、
うん、
今度多分映画化されるかな。
また長いの？
でもそんな長くはないかな、
うん、
薄めのが割と2、3、うん、上下巻だったんですけどね、うん。まあ、読んでる時はまあまあ面白かったんですけど、
うん、
なんかね、殺人事件が起きてこう壁に怒りってうちが赤い字でデカデカと書かれてるみたいな、
殺人現場で、
殺人現場で、それでこう誰が犯人なんだろうねみたいなので、こう話が進んでいくんですけど、まあ、最後までその怒りっていう字の意味はよく分かんないっていう
それダメだろそれダメだろ
とかね、ちょっと面白かった。
ああ、なるほどね。
それないのみたいなあとはね、暗黒女子、秋吉里香子、なんか最近これがなんか割とこう女性の中で評判良いということで、
うん、
韓国女子読みましたけど、うん、まあ、女性の性格の悪さみたいなものをよく描けてるなと思いました、
うん。
まあ、なんかドロドロした女性の戦いが見たい場合は良いんじゃないかなと、うん。もう完結して読み終われば分かるんですけど、うん、もう1から10まで女は自分のことしか考えてねえなっていう6人ぐらいかな、登場人物いるんですけど、
うん、
でその一人一人の話で進んでいくんですけど、
うん、
もうすごい、みんな自分のことしか考えてない、本当に汚ねえと思いましたもんこんな汚ねえと思って、
何なんだろうね、
うん。まあ、そんな女性ばかりじゃないとは思いますけど、そういう女性の一面を、
まあね、そういうこう悪い部分を抽出したね、
そう、
女性のね、
難しいねとかね、まあ13冊もあるんで紹介はしきれないですが、
うん、まあ、一番印象に残ったのはこの3冊
ですかね。喋りたいことが
あって、分かりました。じゃあ2016春の本の話です。